皆様、こんばんは、寒い夜になりました。その中で、この祈祷会を覚えてくださってありがとうございます。今日、いよいよ、党の災いの最後の、災いがエジプトに、望み、そして、かたくなな、ファラオもついに、イスラエルの民を主の約束された通りに、脱出させることになります。自分を神と誇り、そして、モーセを通して告げる神の、言葉、そしてその通りにもたらされる災いを通してファラオの心は揺れ動きますけれども、心を固くなにして民を奴隷の状態に留めて離そうとしませんでした。その中でついに降参することになります。神様が御心のままにファラオを固くなにし、そして御業を、主の権威をエジプトにはっきりと示していきます。今日は11章と12章を通して、ただ災いがもたらされるのではなく、救いがもたらされ、そしてイスラエルが神の民として出発いたします。この吸い越しはイスラエルにとっての建国の記念、救いの記念として毎年最も大切な祭りとして、また最初に定められた祭りとして祝われ、礼拝を捧げ、そしてこの時を思い起こすために吸い越しの生贄を捧げ、また種を入れないパンを食します。そしてこの吸い越しの祭りの時に、神の子羊キリストが十字架で全ての人の罪を贖い、そしてエジプトの支配でなく罪の支配から私たちを救い出す御業をなさいました。私たちはそのことを覚えて礼拝を下げております。今日は吸い越しの定めとエジプトからの救い、エジプト脱出のところを見てまいります。出エジプト記の11章12章を見ますけども、11章が短い章ですので、そこを拝読してお祈りいたします。出エジプト記第11章。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ民に言って聞かせよ。男は隣の男に、女は隣の女に、銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬された。モーセは言った。主はこう言われます。真夜中ごろ、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から、引き薄の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜の遺言に至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかしイスラエルの子らに対しては犬でさえ 人だけでなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った。主はモーセに言われた。ファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を固くなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。天の父様、あなたのお言葉の確かさを今私たちは読みました。どんなに人が否定しても神の言葉は立ち、その告げたことを成し遂げます。そのことを私たちも日々の生活の中で主を信頼し、御言葉に信頼して従うものとして、この箇所を通して教えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な出来事です。前の章10章を見ますと、ファラオは徐々に妥協しながら、主に仕えても、エジプトから逃げ出さないように、人質、また家畜もですね、とどめておいて、出て行って礼拝を捧げて帰って来いと命じますけども、モーセはその言葉に屈しません。すべてを連れていくと宣言すると、ファラオは心をカタカナにされ、そして結局一人も去らせようとしませんでした。10章の28節をご覧ください。ファラオは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度と、あなたの顔を見ることはありません。そう言ったのですけども、結局、ファラオはたまらず、モーセを呼び出して出て行ってくれと懇願することになります。神様は明確に10回目の災いをエジプトに下し、その後ファラオが民を去らせる、その時にまさシナイ山でモーセが召された時にも告げられてましたけども、エジプトから金や飾り物をですね、また衣服など要求するようにと告げていましたけども、改めてそのことを命じ指示します。3章の21節22節を見ていただけますか。出エジプト記第3章19節からお見たします。しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを撃つ。その後で彼はあなた方を去らせる。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方が出ていくとき何も持たずに出ていくことはない。女は皆近所の女および自分の家に身を寄せている女に銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさい。まあ、このように告げられたことが実現していきます。モーセはこれから起こることなすべきことを民に告げた後、ファラオと家臣たちに裁きが来ることを宣告します。主ご自身が真夜中にエジプトの中に出て行って、人と家畜のすべての長子が死んで、かつてない嘆きが起こると。しかしながらイスラエルにはそのようなことは、そのような災いは一つも及ばないと宣言します。それを聞いて、もうこれまで全てモーセが告げた通りになりましたので、もう恐れたと思います。しかしファラオは主が告げた当時に聞き入れませんので、この災いは避けられなくなってゆきます。これまでの導きを十節の言葉がまとめています。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を固くなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。そのことがエジプトのナイル川が血になる災いから徐々に重くなっていく中で、そして主がエジプトとイスラエルを区別するご自身の意図を明確に示し、これがエジプトの知者は決して真似をできない恐ろしい災いとなっていき、ついにエジプトは降参します。12章に入りますと、この最後の災いの時にイスラエルにはこのウイゴの死の災いが望まないように、神様は吸い越しの生贄を捧げ、そしてその血を門中と門中のと鴨居にですね塗るようにと命じます。12章に入っていきましょう。一節二節を読みいたします。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと。いわゆる宗教歴、イスラエルの救いを記念するその月を年の初めの月としなさいと神様は告げました。この月の10日に羊を用意し、そして14日まで見守ります。 吊り越の生贄を捧げ、そして食する時に余らないように、ちょうどよく4日間かけて、準備するわけです。そしてこの吊り越の生贄が良い状態であるように見守ります。いよいよ災いが深夜に及ぼうとするその夕方、4時に、14日で、ごめんなさいね、夕暮れですね、失礼しました、夕暮れにそれこの羊を、ほふり、その血を門柱と鴨居に塗ると7節に命じられています。そしてその夜、このほふった羊を火で焼いて、種を入れないパンと苦菜、これはエジプトでの苦難を象徴します。種なしのパンは清さを象徴し、また急いで出ていく、もうこれ発酵させてたら時間が間に合いませんので、最初から清い、そして急いで作ったパンを食して出ていくように備えさせました。朝になると出発しますので、朝まで残さないようにと主は命じました。しかも、もうすぐに出発できるように準備し、きちんと服を着て、履物を履いて、いつでも出発できるように備えて、食するように。主も、夜通し見張り、また裁きをなさいますけれども、イスラエルも、見張ってその時を、脱出の時を、待つのです。民にとっては、大丈夫と言われても恐ろしい時間だと思います。真夜中密かにエジプト中のウイゴが、撃たれます。まるで眠るようになのか、苦しんで発作のようにかわからないんですけども、どんな手を尽くしてもその命を助けることはできません。しかも例外なしにウイゴが命を落とすのです。ウイゴ、それは最も尊いものとされました。人間のウイゴは跡継ぎ長子として尊ばれていました。しかしファラオの息子、次の王位を継ぐべき期待の子供も命を落とします。それぞれの家も跡継ぎを失って、また価値ある家畜のウイゴも命を落とします。この日は、記念として、家族でイスラエルの民が守り続けるようにと、まさに自分たちの神の民としての出発の原点の記念日とするように、命じられました。この時から、祭りとしては7日間種なしパンを食べ、7日目にも会合を開くようにと命じられました。もうこの最初の月は吊越の祭りで2週間使われていくわけですね。 14日目から21日までの種なしパンを食します。そしてこの祭りの意味を子どもたちに伝えて信仰を継承させるように教えるのです。このことをモーセは長老たちに告げ、民全員にこれを行うようにと命じます。そして彼らは主の命令に忠実に従ってこの脱出の時、祭りの時を準備いたします。いよいよその日が来ます。29節以降ですね、お読みいたします。真夜中になった時、主はエジプトの地のすべての長子を、王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまで、また家畜の産子まで皆撃たれた。その夜ファラオは彼の全家臣またエジプト人すべてと共に起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは死者のいない家がなかったからである。と、そして真夜中でしたけども、ファラオはモーセとアロンを呼び寄せます。31節から33節。彼はその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちが言った通り、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のために祝福を祈れ。エジプト人は民をせき立てて、その地から出ていくように迫った。人々が、我々は皆死んでしまうと言ったからである。目の前で死を、大切な家族の死を経験した彼らは、この災いがこのままでは自分たちにも及ぶと恐れたのです。ファラオの言葉を注目ください。もうかつすぐ前にですね、顔を見るときはお前たちが死ぬときだと言った威厳は全くありません。自分の固くなさのゆえに民全体に災いが及んでしまったのです。そして王と崇められた権威も振り捨てて、私のためにも祝福を祈れと懇願するのです。言うまでもなく、祝福する方が高い位にあるんです。ファラオは主の器、モーセの前に身を低くせざるを得ませんでした。彼自身が屈しなければ、それでも頑なに逆らい続けるならば、エジプトも反逆を起こしたでしょうね。家臣たちも民も出て行かせてくださいとファラオに懇願して、一時はファラオも同意したんですけど、再び心を頑なにしてまた災いを招いてしまったわけですから、こうしてイスラエルの民は脱出いたします。 34節から36節を読みいたします。それで民はパン種を入れないままの生地を取り、コネバッジを衣服に包んで肩に担いだ。イスラエルの子らはモーセの言葉通りに行い、エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めた。主はエジプトがこの民に恋を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。主が告げられた通りです。こうしてこれらの高価な品々がやがて幕屋を築くために用いられていきます。布や糸や、また宝物、金、残念なことに幕屋建設の命令を山で、神の山でモーセが聞いていたときに、民は偶像を作ってしまったという過ちを起こしましたけども、その中でも主の忍耐によって許されて幕屋を築いていく。そのために彼らがエジプトから得た品々、そしてエジプトで培わされたでしょうね、技術を用いて神の民として立っていきます。37節に、壮年男子が60万、総勢200万を超えた民が出て行きます。そしてその時から、エジプトよりもイスラエルの方がいいと言って従った多くの異国人も一緒にエジプトを脱出しました。430年にわたる、ヤコブの時代から始まる、エジプト気流がこうして、終わり、主がモーセ、アブラハムに告げた通りに戻ってきます、約束の地に。430年と言われたちょうどその日に、すべての民が、エジプトを脱出し、約束の地を目指して行きます。最後に、43節以降、水越のこの祭りには、イスラエルの民だけが預かる、そして、その家の奴隷とされたものは割礼を受ければ預かることができると言われました。それは神の民の清さを守るためでした。また主にある家族の一致を、そして信仰の継承を促すためでもあります。私たちも教会の一人一人でどうやって一致していけばいいか。この世においてはもうそれぞれ生まれも育ちも仕事も違います。しかし、主があがなって、十字架の尊いあがないによって救い出して、主がこの家族、神の家族、神の家に導き入れてくださいました。私たちの一致の原点、そして信仰を証しして受け継がせる原点は、主の十字架と復活にあることを覚え、そしてそれを毎週記念して礼拝をお捧げいたしましょう。聖書の教えはもう山ほどありますけれども、中心はこの吸い越しの祭りと同じように主の救いなのです。十字架のメッセージを何度何度 耳にタコができるほどかもしれませんけれども、それを私の心に刻み、また、子供たちに語っていきましょう。神様は、ご自身のお言葉を必ず実現されます。そして神の言葉によってそれから以降も導かれていくのです。お祈りいたします。天の父様、今夕出エジプトの出来事を見てまいりました。神様は告げられた通りにイスラエルの民を救ってくださいましたし、また告げられた通りに救い主イエス・キリストを送って贖いを成し遂げてくださいました。あなたの御言葉の確かさを覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。